皆さんこんにちは、今週もですね復習ネタを踏まえながらですねさらにもう少しだけ前進させるようなお話をしていこうかなと思っております。今日はですね9月3日にアップしました包囲環境アフォーダンスエージェンシー括弧1というのの続編であります。そもそもですねこの言葉が難しいので、敬遠されている可能性というのも否定できないんですけれども、括弧1を書いておきながら括弧2がないというですね、なんともよろしくない状況でしたけれども、今日その括弧2ということでお話を進めていきたいなと思います。前回はですね我々は周りにあるものつまり環境ですねに包まれている存在であると、でそこからの情報を知覚しながら生活をしているということ、そして、周りが備えている行為の可能性を利用しながら生きているんだという話をさせていただきました。こういうふうにですね理論的に説明したんだとちょっと分かりにくいかもしれないですね。前回ちょっと理論的、どうしてもね私大学に勤めているせいなのか理論的な話になっちゃうんですけど、今日はもう少し具体的にと思いますが、前回ですねのやつ聞き直したらちょっと言葉の使い方が厳密じゃなかったところがあるのでそれの訂正からまず、いきたいと思うんですけれども、エージェンシーという言葉とエージェントという言葉ですねの使い分けなんですが、エージェンシーっていうのは日本語では主体性というふうな訳され方をすることが多いんですけれども、正直というかはっきり言うとイコールになる日本語がないので、エージェンシーとそのまま言われることも結構多いです。で、主体性であるとか能動性であるとか自律性とかですねそういう概念をこう一つにこうパッケージにしたようなものがエージェンシーと言ってよいのかなというふうに私は理解をしています。で、それを持っているものをエージェントというふうに言います。だから、要は自分の意思というか自分から動けるものは全部エージェントですね。我々人間もそうですし、あらゆる動物、単細胞生物も含めてですね、みんな自分の何かに従ってこう動けるので、自らね、すべてエージェンシーを持っているエージェントであると。いうことですね。植物も正直エージェントと言って良いんじゃないかというふうに思うんですね。動物のような意思みたいなものがあるかどうかちょっとわからないですけど、でもダーウィンがですね、進化論のチャールズ・ダーウィンがですね、植物の運動力という本を書いているんですけど、植物ってやっぱり運動体なんですよね。だからそう考えると限りなくエージェンシーを持ってるエージェントなのかな。でもエージェンシーがあるかどうかはね、しかも自由に動けるわけじゃないので、難しいとこですけど、ちょっと植物のことは置いとくとして、ひとまずは動けるものはみんなエージェントであるという認識でいいかなと思います。で、もちろん園児もエージェントということなんですが、エージェンシーを持った園児が園庭に出た時に今日は何をしようかなという場面っていうのが毎日あると思うんですが、例えば今日は色水遊びのこうコーナーみたいなのがあってのところに今までなかったですね黄色のお花があると、じゃああれでレモンジュース作ろうかななんていうことを考えたりする場面ってあるじゃないですか。で、あそこに黄色の花があるっていうのは園庭にある無数の情報がこうその園児のところには入ってきてるわけですけど、その園児はその抽出した黄色の花があるという情報を抽出したわけですね。別にそれ以外のものを抽出して遊びの可能性を感じてもよかったわけですけれども、その子はその情報をピックアップした、選んだわけです。で、あらゆる場面で何を抽出するか、何をピックアップする、どんな情報をピックアップするかっていうのはエージェントが選んでいます。これ意識的に選んでるかどうかは分かりません。だけど、いずれにしても我々エージェントが選んでいると。そうやって周りと出会いながら、周りっていうのは包囲環境と言っていることですけど、周り、自分の周りにあることですね。これと出会いながら我々は生きているわけですよね。で、今のお話の中でもう一つですね、当たり前のように情報という言葉を使ってますけれども、これもですね、要注意というか、皆さんが知っているいわゆる情報、パソコンであったりテレビから流れてくる情報とかとは少し違うのかもしれない。大くくりしたら一緒なんですけど、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。心理学的な情報っていうのは第一次的なもの、例えば先ほどで言うところの花とか黄色の花とかっていう存在そのものが、一時的なもの、その もので黄色い、それが黄色であるということを、黄色という可視光線ですね、光のこう光線によって我々に伝えてくれていると、これが情報になります。で、色っていうのは光の波長という情報ですよね。で、他にも園児たちはいろんな情報を通してその花のことを知ります。だから花っていう一時的な、第一次的なものがあり、それに関する何かを伝えるこうもの、伝えるものが情報ですね、というふうに呼びます。で、例えばそのいろんな情報があるわけですけれども、その光から見える情報もあるし、例えば匂いとかもありますよね、それも空気を通して、だから空気があるっていうことはその情報を獲得するためには非常に大事な要素であると。で、例えば潰したら汁が出そうとか、花の数がたくさんあるとか、そこからこう園児たちが獲得しているのは何ができるかっていう、いわゆる行為の可能性ですね。これをアフォーダンスと言います。で、なので周りがあって、そこから情報が来て、で、その情報の中で我々が何を考えて感じ取っているかっていうと、何ができるかっていう行為の可能性であると。それがまあアフォーダンスと呼ばれているということなんですね。はい、まあ、何回話してもこの手の話は難しくなっちゃうんですけど、まあ、諦めずにですね、これからも説明を続けていくことにしたいと思います。まあ、あんまり面白い話じゃなくて難しい、ん?っていう感じかもしれないんですけど、この理論を理解するとですね、保育の見方っていうのは全然違うものになるんじゃないかと、もしくは先生たちが普段感じておられることを補強するようなですね、そこに理論を与えてくれるような話になるんじゃないかという気がするんです。で、私がいつもお話ししているような話がですね、全然違う水準で理解できるようになるかなという気がするんですね。はい、これからもですね、この手の話は多分続いていくと思いますけれども、よかったらですね、一緒に付き合っていただいて格闘していただければと思います。先生方になんかフィットした参考図書のとかもちょっと思いつくところをですね、 URL 貼っておこうかなと思いますので、ぜひ、手に取ってみていただけるといいかなと思います。保育とどうつながるのって思われる方も多いんじゃないかと思うんですけれども、私の中ではあらゆる側面でつながってますので、ぜひですね、お付き合いいただければと思います。また明日もですね、この話の続きしたいと思いますので、よかったらお付き合いください。それではまた明日。